みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の木良菜々子です。今週は兵庫県医師会理事、救急災害医療担当役員の平林博久先生にお話をお伺いします。平林先生は芦屋市で平林医院を開業されています。平林先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日なんですけれども、医師会が行う災害医療 JMAT とはというお話をお伺いします。平林先生、まず JMAT なんですけれども、どういったものなんでしょうか。
はい、 JMAT というのはジャパンの J、はい、メディカルの M、 アソシエーションの A、 チームの T を取って名付けられていて、その日本語の意味の通り日本医師会の災害医療チームのことです。各都道府県単位で JMAT が組織され、兵庫県医師会でも JMAT 兵庫として、これまで東日本大震災、熊本地震や岡山豪雨災害などで活動実績があります。
災害医療チームと聞きますと、 DMAT という組織も有名と思うんですが、 DMAT と JMAT、 違いはどこにあるんでしょうか。
はい、 DMAT というのはディサスターの D、 メディカルの M、 アシスタンスの A、 チームの T を合わせて名付けられています。先ほどの JMAT の A がアソシエーションだったのが、 DMAT の A がアシスタンスなのが違いますが、それだけではありません。
はい、
DMAT は厚生労働省、つまり国が組織する災害医療のプロフェッショナルといえる医療チームで、隊員は全国の災害拠点病院に所属する医療従事者で構成され、その登録には研修を受講することが必須になります。
そうですね。
そして DMAT は災害発生直後から被災地での医療救護、つまり怪我の治療などに加えて、病院支援、患者搬送や避難所巡回などの災害急性期の医療の中心の役割を担います。それに対して JMAT は被災地都道府県からの要請を受けて、災害急性期の DMAT の活動とオーバーラップする時期から被災地に出動し、日本赤十字社をはじめとする他の医療チームなどとともに撤退する DMAT の業務を引き継いで、被災地の復興まで長く活動することになります。
では JMAT は具体的にはどのような活動をするか教えてください。
はい、日本医師会の JMAT の活動を示した要項の中には、被災した地域医療を復興することを謳っています。そのためには医療救護、つまり被災地に設置された救護所での診療、避難所の巡回診療などの医療支援は当然ですが、被災地の感染症対策などの公衆衛生支援、医師会や医療機関支援など広い分野に及びます。つまり平時の医師会活動そのものを災害時に被災地で展開することとも言えます。
医師会の災害医療チームということなんですけれども、 JMAT の隊員の皆さん、お医者さんだけということなんですか。
いえ、 JMAT の特徴といえるのは多職種、つまり医師だけでなく、いろいろな医療で役割を果たす職種がチームを構成することです。
そうなんですね。
兵庫県では看護協会、薬剤師会、歯科医師会と災害時の協定を結んでいて、看護師、薬剤師、歯科医師や歯科衛生士が JMAT の一員として出動する体制をとっています。 JMAT の一体の構成の例をお話ししますと、医師1名、看護師2名、薬剤師1名、路地といわれる業務調整員2名という構成で避難所の巡回診療を行います。
はい、
活動場所や内容によって医師2名としたり、ここに歯科医師や歯科衛生士が入る場合もあります。
今のお話ですと、JMAT という組織、まるで小さな診療所であったり病院が被災地で活動するということになるんですかね。
その通りですね。 JMAT の医師も外科や内科だけでなく、整形外科、眼科、皮膚科や小児科などすべての診療科で構成されるので、被災地で必要とされる医療すべてに対応することが可能になります。また避難生活が長くなり、車中泊での生活を送ると、エコノミークラス症候群といって下肢の深部静脈血栓症の発生が問題になりますが、それを防止するための専門家チームもあります。
では実際に被災地でどうやって活動するんでしょうか。
はい、まずは日本医師会にチーム登録をして、被災地の JMAT 参集場所に向かいます。 そこには全国から参集した JMAT チームを取りまとめ指揮する統括 JMAT がいますので、具体的な活動場所と内容を指示されますので、それに従って被災地での活動を行います。
なるほど。いきなり被災地に赴いて診療するということではなくて、きちんとした順番があるということなんですね。
はい、ここが非常に重要な点で、災害医療というのは地域のコーディネート下で活動することが原則になります。どういうことかというと、被災地には調整本部という組織があり、そこで DMAT や日本赤十字社、そして JMAT、 他の医療チーム活動を調整、つまりコーディネートしています。そこの調整に全てのチームが従うことで、それぞれの特性を生かした医療を被災地に安全かつ途切れなく届けることが可能になるのです。
まあ、そうなりますと、地域で診療を行う JMAT だけではなくて、本部で活動をする統括 JMAT も大切な役割なんですね。
はい、 JMAT 兵庫ではこの統括 JMAT としての実績もあり、他の医療チームとの調整や被災地医師会への支援も行ってきました。
この度能登半島地震では JMAT 兵庫をどのような活動をされたんでしょうか。
はい、発災直後から派遣の準備を進めました。1月10日から医師2名、看護師2名、薬剤師1名、業務調整員2名と構成する第1隊を派遣しました。以後、七尾市と穴水町で JMAT 派遣調整支部を立ち上げ、被災地での活動の最前線で全国から参集するチームの統括 JMAT としての活動を行いました。そして七尾市、志賀町、穴水町だけでなく、それ以降の一番被害が大きかった能登町、輪島市と珠洲市への JMAT 活動の足がかりを作り、1月22日まで活動していました。
なるほど。能登半島地震でももうすでに活動を行ったということなんですね。はい、それでは最後に、これからの JMAT の活動についてお話しください。
はい、まだまだ石川県の復興にもお手伝いが必要だと思われます。そして次の災害も日本のどこかで必ず起こります。他の地域の災害で出動する場合ではなく、南海トラフなど兵庫県が被災した場合も想定して万全の備えをしていきたいと思っています。
自然災害というのはいつ起こるかわからないこそ備えていくことが大切ということですね。
はい、
今週は兵庫県医師会理事の救急災害医療担当役員平林博久先生に、医師会が行う災害医療 JMAT についてお話をお伺いしました。平林先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。